ただいま戻りました。好奇心はどんぶりきえたごゆきえです。
はい。たご調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい。今回は、高校生初、いわきテイクアウトメニュー開発を調査してきました。
はい。ということで、
はい。今回ですね、飛田局長ベティチーフ。
はい。
現在、いわき市内の高校生と、飲食店、またスーパーが共同開発しました、テイクアウト商品が、販売されてるんですけど、ご存知でしょうか。
今日のいわき民放に載ってました。
ああ、トップですね。一面ですね。
はい、ね、ここカラーで載ってますけどね。
はい。
実はこちらの、この、表彰式というか、うん、このプレゼンの時に私取材で伺ってきまして、まあ、現在ですね、コロナ禍で大変な飲食店を応援したい。
はい。
で、地元の農林産物を知ってもらって、うん、なおかついわきの美味しい野菜って、まあ、美味しい果物って、なんてこんなに美味しいんだろうっていうふうにね、うん、知っていただきたいということだったんですよ。うん、で、そこで目にも向けられたのが高校生、うん。高校生のね、このアイデア豊かでフレッシュな感性で。また腕自慢の料理人の方々によりますコラボによってテイクアウトメニューが誕生しました。
そう、高校生と料理人とのコラボレーションで、
そうなんです、
テイクアウトメニューが完成したという。
そうなんです。
いや、面白いです
ね、
そう、高校生のねこのフレッシュな感性って本当すごくて、
うん、
で市内の高校8校からね、応募がありまして、なんとなんとオリジナルレシピ52作品も、
すごい、
でそれだけ作品が出た中で、
うんうん、
今回ね、今日チラシも持ってきたんですけど、この5つの、お料理がね選ばれたんですね。
はい、
はい、でこれはそれぞれのシェフが、あ、自分はこれすごい感銘受けたからこのお料理を作ってみたい、
うん、
で一緒に開発して完成したものの、まあ、お披露目会ってことだったんですけど、うん、まあ、コロナなので、
うん、
時間も短く1時間、ね、で、食べ物もね、あのスライドで見せていただくだけで、うん、実際のものは見てないんですけれども、
うんうん、
まあお話聞いてるだけで、いやすごい、もうなんかこんな元気な高校生、そしてこんなすごい、あの応援があったら、うん、いわき元気になれるなって思いました、うん、
はい、
はい、ということで、今回の主催者であります福島県いわき農林事務所から、企画部地域農林企画課の高橋元気さん、こちらの方には開催の趣旨について、はい、でも時間がねすごいいっぱいあるんですよ。なので続いていわき工業高校とダイニングキッチンルーさん、いわき第一高校さん、そしていわき農業高校と酒と食の工房ピッコロさんにお話伺ってますので聞いてください。
福島県いわき農林事務所では高校生の豊かな発想を生かした商品開発を行うことで、いわきの農林産物の魅力を発信することを目的に、昨年度までの3年間は高校生レシピコンテストを開催していました。しかし今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により困難な状況に直面している市内の飲食店や農家の皆様を応援しようということも含め、地元の高校生と飲食店やスーパーがコラボしていわきの農林産物を活用したテイクアウト商品を開発する高校生初いわきテイクアウトメニュー開発事業を実施しました。
あのこのアイデアっていうのはどのぐらいの応募があったんですか。
はい、市内の8つの高校から52作品の応募がありました。その中から共同開発店5店舗で1作品ずつを選んで商品化されました。
いわき来期とトマトのキッシュを開発した福島県立いわき高等学校の小林瑞穂です。
小林さんが今回応募したきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
このレシピを考案したきっかけは、パイ生地などで作る一般的なキッシュをより美味しく食べてもらいたいと思い、このレシピを考えました。
そして作ったのがこのトマトのキッシュ。このいわき来期は米粉使ったんですか。
米粉ではなく普通の米を使いました。
お米からキッシュの生地を作った。そして、今回ね、このプロの料理家と共同でメニュー開発したんですよね。はい、参加してみてどうでしたか。
改めてプロの料理人さんの凄さを実感しました。私が苦戦していたお米の食感も料理人さんに工夫してもらうことで理想としていたキッシュを作ることができました。
さあ、それではその素敵なきっかけを作ってくれました共同開発のダイニングキッチンルーのシェフ今野英二さんにもお話を伺いたいと思います。今回この料理の魅力を教えていただけますか。
そうですね、今回はお米の粒を生かした火の入れ方で高校生のレシピを崩さないようにっていうので、 久しぶりに悪戦苦闘しながらやったメニューですね。
はい、この火の入れ方とか焼き方がコツがあったっていうことですけど、どんなところに？
そうですね、まずはフライパンでよく両面を焼いて、それからまたパイ生地の型に入れて、パイ生地を焼くように同じ手法で、二度焼きをしまして、はい、そこから具材を入れるって形ですね。
その具材がいわきのトマトってことなんですね。
そうですね、トマトとあとその旬の野菜を入れて、今回は本当全部オールいわきで仕上げることができました。
はい、すごいですね。そしていわきのこの旬の美味しさ、これをね、なんかこう感じていただきたいですね。
そうですね、このメニューはずっと使っていけると思いますので、いわきの出会いのキッシュみたいな感じで
素敵
つなげていきたいと思ってます。
キノコシューマイを考案した学校法人山崎学園福島県いわき第一高等学校湯葉の桜と
岩屋咲です。
今回この応募したきっかけは何だったんでしょうか？
部活動を食物部に入っていて、顧問の先生からテイクアウト商品の募集の話を聞いて、2人で募集しようということに決めました。
応募したキノコシューマイ、なんでこれキノコにしようと思ったのかな？
シューマイの案にいわき市のもの食材で何が合うかを考えたらキノコがいいんじゃないかという話になったからです。
はい、キノコは何を使ったんですか？
椎茸を使いました。
はい、さあそしてさくらちゃんは今回プロの料理家と、はい、一緒にですね、はい、このメニュー開発してみてどうでしたか？
キノコが苦手な人でも美味しく食べれるようなシューマイを作れてよかったです。
はい、キノコが苦手な人も周りにいるんですか？
はい、お父さん。
あ、お父さん。はい、お父さんはじゃあ食べてみて感想どうでしたか？
美味しかったって言ってくれました。
食べてもらう時にはこれキノコ入ってるんだけどって言いながらこう食べてもらったのかな？
言わないで食べさせました。
あ、食べさせたすごいね。でもお父さんは言っちゃうと食べないぐらい実はキノコが苦手。
はい。
あ、そうなんだ。さきちゃんの周りでもキノコ苦手な方はいたんですか？
私のうちもお父さんがキノコ苦手です。
うちもお父さんが苦手なんですね。でお父さん食べてみてどうでしたか？
全然気づかずに美味しいと言って食べてました。
そうですか。それほどとても美味しいシューマイに出来上がったってことですね。これからね、この、食物部だということですけど、どんなことにチャレンジしてみたいですか？
今回はシューマイの案を考えるということだけだったので、次挑戦するときには一から自分たちで作りたいと思いました。
ネギダク和風パスタを考案した福島県立いわき農業高等学校品川愛理です。
土田亜美です。
山本瑠奈です。
それではまず最初に山本さん、今回、この企画に応募したきっかけを教えてください。
はい、アグリーンファイブのネギピョンをヒントにいわきネギを使ったパスタを作りたいと思ったからです。
はい、それでは続いて土田さん、今回このお料理工夫した点を教えてください。
はい、レシピの工夫した点はネギの香りを引き立てるために生姜を使った点です。ネギには疲労回復や血行促進などの効果があるので、冬の季節にとってもぴったりのパスタになったと思います。
じゃあ続いてですね、品川さん、今回この開発した、お料理、プロの料理家と一緒に作りましたけれども、参加してみてどうでしたか？
短時間のうちに次々とアイデアが生まれてきて、プロの実力を知りました。
はい、じゃあそのプロの実力を見せていただきました。酒と食の工房ピッコロ、戸塚正人シェフにお話を伺いたいと思います。戸塚シェフ、今回ですね、この高校生の作ったお料理一緒に共同開発されたということですが、魅力を教えていただけますか？
はい、今回の魅力はですね、ネギをふんだんに使っておりますので、焼いたネギとパスタと一緒に絡めてあるネギ、どちらも甘く仕上がっているので、そちらの方を楽しんでいただければなと思います。
ちなみに、戸塚シェフ、いわきのネギの魅力って何でしょう？
とても甘みがあり、生産量も多いので、今がとっても旬で、とても甘く美味しく食べれると思います。
さあ、ということで、いわき地高のチームと共同開発した中華料理、加瀬路さんだけね、所要のためお休みだったんですが、
はい、
高校生の考えたレシピを見て熱意が伝わった。まあ、食べた方に笑顔になってもらえるよう試行錯誤して作りましたと代読されてました。
おー、全部美味しそう。
本当に。
美味しそうでしょ。
食べたい。
はい、っていう感想はまた後ほどで、続きまして、はい、後半のいわき開成高校とビストロアンアンさん、いわき桜ヶ丘高校と株式会社マルトさんのコメントと、最後に高橋さんにもう一度お話伺ってますので、うん、お聞きください。
金頭と米粉のハンバーグを考案しました福島県立いわき開成高校海洋工学科野口誠也です。
同じく食品システム科の山中直江です。それと今日は休みなのですが、同じく食品システム科の佐藤篤人君も一緒に考案しました。
はい、今回は3人で考案してくれたんですね。さあ、はじめにですね、今回この応募したきっかけを野口君教えてくれますか。
はい、水産高校らしくいわきの食材を使った料理を考えることにしました。まず低利用魚フードロスゼロをテーマとして、食材探しから始めました。そこで目をつけたのが米と米粉、トマト、椎茸、そしてお祝い魚の金頭を選びました。以前金頭をさばいて調理して食べて、とても美味しい魚だと知っていました。美味しいことは分かっていてもあまり知られていませんし、お店で売られてもいますが、どんな魚、どうやって食べるのとか、いわきの人でも分からない方がたくさんいます。そこで金頭という魚をもっと知ってもらおうと思いました。
それでは、続いて山中君、今回プロの料理家と一緒にメニューを開発してみてどうでしたか。
はい、メンバーで何種類か考えたのですが、すり身にしてハンバーグにしようとなりました。具材として米粉、トマト、椎茸、金頭を混ぜてみました。子供でも大人でも食べられることと、いろいろな人に知ってもらいたいからです。最近魚を食べない人が増えてきていますが、骨もないので魚嫌いな人も食べれると思いました。何度か試作しましたが、味は良いのですが、パサパサした感じがあったので、豆腐を混ぜ、ふふにしました。米粉も入れているので、つなぎになり、完成しました。食感も風味も良く、満足のよく、自信作ができました。
はい、ありがとうございます。続きまして、共同開発をしました、ビストロアンアンの松本シェフにお話伺いたいと思います。フードロスをなくすっていうことで、すべて全部使っちゃったってことですね。
そうですね、もう鱗以外は全部、頭の方からも出汁を取りまして、その出汁も入れております。
なるほど。そして上の方にピンクの綺麗なソースがかかってますけど、これは何ですか。
こちらの桜エビのソースとなっております。その金頭の出汁と桜エビを混ぜて、ソースを仕上げております。
高校生と一緒に開発してみて、何かこうインスピレーションみたいなのもらったりなんてことありましたか。
そうですね、高校生の柔軟な考え方とですね、地元食材に対する強い思いを感じました。
パワーみなぎる三色おにぎりを考案した福島県立いわき桜ヶ丘高等学校滝若菜です。
滝さん、今回応募しようと思ったきっかけは何ですか。
はい、テーマがテイクアウト商品ということで、手軽に食べられていわきの農産物を美味しく活用する料理は何かを自分なりに考えました。
はい、いわきの食材を生かした三色のおにぎり、どんなおにぎりなんでしょうか。
はい、三色おにぎりとはトマトおにぎり、味噌おにぎり、青菜おにぎりの3つです。
なるほど。トマトはね、いわきのトマトを使ってどんな風に活用したんですか。
トマトおにぎりはトマトをテイクアウトしやすくするためにご飯と一緒に炊き込みました。
味噌はどうなんですか。
味噌おにぎりは味噌には甘辛くに含めた椎茸が一番相性が良かったので椎茸に決まりました。
ちなみにこの椎茸はどうして使ったんでしょうか。
椎茸はよく出汁が出て旨味がよく出るので、いわき来期のご飯とよく合うと思ったからです。
はい、なるほど。絶対そうですよね、これね。はい、そしてもう一つは
青菜おにぎりです。青菜おにぎりはおにぎりの定番なので、青菜ご飯に練り梅を乗せてさっぱりするように仕上げました。
なるほど、すごい考えられてますね。で今回ですね、この共同開発された、株式会社マルトの、星野拓司さんに、続いてお話を伺いたいと思います。星野さん、一緒に、この開発をしてみて、そしてこの料理の魅力は一体何なんでしょうか、教えていただけますか。
はい、そうですね、今回は先行の方から一応関わらせていただきました。で実際滝さんが作ったその商品、作品ですね、それを食べる機会がありまして、これが想像以上に美味しくてですね、実際レシピだけいただいたよりははるかにこう奥の深い味でした。で実際そういう商品でもマルトの方で再現するにしても、今までのような商品作りだとなかなか再現が難しいという部分で、普通の商品というよりは今回たくさんの商品はかなりの一手間二手間をかけて、かなり手作りに近い商品で、仕上げることが、できました。
はい、普段の商品より手間がかかっているということですけど、お値段これお手頃ですね。
そうですね、かなりの思いをかけてうちの会社も作りました。
はい、お値段322円ということなんですけど、そして色合いもいいですよね。
そうですね、一番気を使ったところはやはり私たちスーパーマーケットのものですので、どうしても時間が経つと色が落ちたりとか野菜が変色したりとか、そういう部分にはかなりの注意を払いました。
2月24日までの間、各共同開発店で実食キャンペーンを開催して提供しています。
はい、でキャンペーン中に何かアンケートに答えるといただけるものがあると聞きましたが。
はい、各店舗内でアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で10名様に3000円相当の特産品のセットをプレゼントいたします。
店頭でアンケートに答えると OK ってことでしょうかね。
はい、商品についている QR コードからアンケートにお答えいただけます。
はい、やはりたくさんの方に食べていただきたいと思うんですけれども、最後に一言高橋さん、皆さんに PR していただいてよろしいですか。
はい、どの商品もいわきの食材と人の魅力がたくさん詰まっておりますので、皆さんぜひ召し上がってみてください。
さあ、ということで、今回はですね、合計14名の方々にお話を伺ってきましたので、
すごい盛りだくさん、
そう、時間がいっぱいいっぱいになってしまいました。本当申し訳ございません。
そんなことないです。
いいですよ、ボリュームがあってね。
でもこのいわきの高校生は元気で地元愛にあふれた素晴らしい生徒さんがいっぱいいるということを感じていただけたら嬉しいです。事務局の方が最後におっしゃってたんですけど、はい、今回ですね、このコロナ禍でこのテイクアウトという形に企画を変えたんだそうです、例年と違ってね。でもなんと例年の2倍の応募があったということで、それだけね、このコロナの影響で、社会がそして地元が大変な状況の中、何か手助けできることはないかなと子どもたちなりに考えてくれて、参加してくれたのではないでしょうか、ということだったんですね。ねえ、いわきの高校生は頼もしいですよね。
そうだね。
でも全部見たかったな、52作品。
いや、
ほんと
ね。
もったいないね。
そうだけどもね。
ねえ、どんなこう、アイディアが詰まってるんだろうね。でもね、私ほんと今回の取材で、いわきの未来は明るいなって感じました。このお互いに思いやって支え合おうとする素晴らしい取り組み。今回の取材で見えてきました、
はい、
なおこの実食キャンペーンというのは先ほども24日までとお知らせありましたけど、こちらの商品は各店舗で求めることができます、
はい、
で、3月7日まで延長して、テイクアウトとあとお店で提供しているものはイートインでも食べることができるんだそうです。なおビストロアンアンさんは、3月10日まで延長して提供するそうです、
アンケート答えよう。
そうね、3000円の詰め合わせセット当たるかもしれませんからね。
はい、
はい、こちらの方は詳しくはホームページ、の方を、ね、載せておきます、この福島県いわき農林さんのところで、ホームページを上げますので、こちらのリンクから入っていって、ね、チェックしてみてください。ブ ログ、ね、ブログの方にアップしますので、はい、ご覧いただきたいと思います。
はい、各店でお買い求めいただけるということですので、はい、皆さんぜひ全部食べてください。
そう5種類ね。
いや、そうですよ、
私も制覇しようと思ってます。
本当なら52種類食べたい。
52種類はできないですけどもね。
でも、今回だけじゃなくてまたこれを引き続いてね、また行っていきたいということだったので、また新たな高校生の皆さんね、4月から高校生になった皆さんはこういうね、 元気に、地元を元気にするいろんなこう取り組みにぜひ積極的に参加してほしいなと思いました、
うん、次のメニューももうすでに考えてるっていうね話もありましたもん ね、うん、
ねすごいよね、
すごいよね、
すごいね、なんかこのポジティブな考えて元気をいっぱいもらえますよね、
美味しいのがとにかく食べたいって思います、
そうね、はい、お腹すいた、
私もこれチラシの写真だけじゃなくてああ食べたかったなみたいな思いましたけどね
はい、はいはい、ということで、はい、今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
地元愛がいっぱい、皆さんも食べて応援してくださいね。
うん、田子調査員お疲れ様、
お疲れ様でした。